はいと、こんばんはです。来ました。はい。今慌てまくったから大丈夫かな。大丈夫だよな。ですね。はい。なんで慌てたかというとですね。やべえ。スレ終わるというのに。配信スタートしてから気づいて慌てて今立てた。だから何かミスってないかなと思って、それだけちょっと気にかかるところですけど、まあ大丈夫でしょう。はい、というわけで、ですね、ちょっと時間遅いんでですね、結構巻き気味になるかもしれないですけど、来ました。今日はですね、まあ、リクもらってましたけど、宮大工シリーズを、読もうかなと思って、来ました。はい。で、ちょっとパッパが行きますけど、ジータレス読み、970、おっちゃんずっと待ってたよ、来てくれて嬉しいと。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、はい。まあ、はい、来ました。で、971、最高のタイミングでおっちゃん来たと。最高のタイミングなんだ、よくわかんないけど、まあ、おっちゃんじゃねえけど、うちの病院の3階が出るって噂らしい、自分は2階だから知らないけど、と。じゃあ3階に行くしかねえ。で、972、おっちゃん来たと。まあ、おっちゃんじゃないけど、こんばんは、今日も聞くと、ありがとうございます。で、973、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃねえけど、こんばんはと。師匠シリーズ2週目してたよと。2週目すごいね。全部聞くだけでも相当なはずなのに、まあ非常にありがたいことで、ありがとうございます。で、974、おっちゃん出たと。まあ何も出てないけど、うん、来たけど、まあおっちゃんじゃねえけど、初めから聞けると。ああ、ありがとうございます。で、975、じゃん、今日も来たと。なんでそこ隠してんだかよくわかんないですけど、とりあえず来ました。で、976、はいはい、今日も逃しませんよと。出た iPhone の人で977、まずメロンコーラの感想から聞かせてもらおうかと、まあ、予想通りですよね、完全に罠にかかったって感じですよ。で978、オツです待ってましたよと。オツですっていうか、うん、てか今からやるんだけど、まあ待ってましたということで、ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。宮大工シリーズ、俺ちょっと勘違いしてた、まとめサイト、まとめのとこを教えてもらったとこ見たら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 話なのかと思ったら、次へって下に書いてあって、まだあった、まだあった。これ長えな、これ今日いけるかな全部。まあいけなかったらいけなかったらやめますけどね。じゃあ行きましょう。ですね。狼様の神社の修繕、上下があるので、この上下をですね、一気に、やってしまおうかなと思います。はい。じゃあ、行きましょうか。狼様の神社の修繕というお話、宮大工シリーズ。俺が宮大工見習いをしていた時の話。だいぶ仕事を覚えてきた自分、普段は誰もいない山奥の古神社の修繕をする仕事が入った。だが親方や兄弟子は同時期に入ってきた地元の大神社の修繕で手が回らない。おめえ一人でやってみろや。親方に言われ、俺は勇んで古神社に出かけた。そこは神社とはいえ小屋程度のお堂しかなく、年に数回ほど管理している麓の神社の神主さんが来て掃除するくらい。三保走路を20キロほども入り込んで、さらに結構長い階段を上がっていかねばならない。俺は兄弟子に手伝ってもらい、道具と材料を運ぶのに数回往復する羽目になった。そのお堂はひどく雨漏りしており、また床も腐りかけでひどい状態だった。予算と照らし合わせてもなかなか難しい仕事である。しかし俺は初めて任せられた仕事に気合入りまくりで、まずは決められた挨拶の儀式をし、親方から預かった図面をもとに作業にかかった。この神社は狼様の神社で、鳥居の前には狛犬ではなく狼様の灯籠が置いてある。俺は鳥居を潜るたびに両脇の狼様に一礼するようにしていた。約1ヶ月経過し、お堂がほぼ形になってきた。我ながらかなりいい出来栄えで、様子を見に来た親方にもなかなかの仕事ができているなと褒めてもらった。 それでさらに気合が入り、俺は早朝から暗くなるまで必死に頑張った。ある日内部の施工に夢中になり、はっと気づくと夜の10時を過ぎていて、帰るのも面倒になってしまった。腹が減ってはいるが、まあいいかと思い、狼様一晩ご厄介になりますとお辞儀をして、お堂の隅に緩衝材でくるまって寝てしまった。どれくらい眠っただろうか、妙に明るい光に、ん、もう朝かと思って目を開けると、目の前に誰か座っている。あれと思い体を起こすと、日の光でも投光器の光でもなく、大きな松明がお堂の中にあり、その炎の明るさだった。そして明るさに目が慣れた頃に、目の前に座っていたのは艶やかな長い髪の巫女さんだった。まるまる様、日々のご不正ご苦労様です。鈴の鳴るような澄んだ声が聞こえるとともに、彼女は深々とお辞儀をした。は？俺は状況が飲み込めず、間抜けな声を返しながら、お辞儀でさらっと流れた黒髪に見惚れてしまった。我が主から丸丸様がお堂にお泊まりなので、お世話をするようにと申し付けられ、ささやかではありますが酒の魚をご用意してまいりました。彼女が料理と酒の乗った盆を俺の前に置く。盆の上には大盛りの飯、山菜の味噌汁、大根や芋の煮物、渓流魚の焼き物、たっぷりの漬物、そしてとっくりと杯が置いてある。さあどうぞ。彼女がとっくりを持ち俺に差し出す。俺はよくわからないまま杯を持ち、お酌をしてもらった。くっと開けると、一肌ほどのちょうどいい、甘酒で、甘くて濃厚な米の味がした。うまい。俺がつぶやくと、巫女さんはそれはようございましたと、爽やかな微笑みで俺を見つめた。途端に腹がグーとなり、俺は夢中で食事をした。巫女さんは微笑みながらタイミングよくお酌をしてくれる。食べ終わり、巫女さんがいつの間にか用意してくれたお茶を飲みつつ、ごちそうさまでした、ところであなたはここの神主さんの身内の方か何かですかと聞いてみた。そのようなものです、お気になさらず。巫女さんは膳を片付けながら答えてくれた。突然俺は猛烈に眠くなってきて、もう目を開けているのも苦痛なくらいになった。お疲れのようですね、どうぞ横におなりくださいませ。巫女さんはふらつく俺の頭を両手でそっと抱え、彼女の膝の上に乗せてくれた。彼女の長い黒髪が俺の顔にさらっとかかる。彼女の黒髪に似合う髪飾りってどんなのだろうと、柄でもないことを考え、温かく柔らかな感触を頭に感じつつ、俺は深い眠りに落ちていった。おい丸々起きろや。親方の声で目を覚ました俺はバッと飛び起き、時計を見る。朝の7時、目の前にはニコニコした親方と神主さんがいる。ああすみません親方、昨夜遅くなったんで泊まっちまいました。俺は親方にどやしつけられるかとビクビクしながら謝った。うん、王道の中で一晩過ごすなんざ、おめえもそろそろ一人前が。なぜか嬉しそうな親方、なんとか怒られずに済んだようだ。あ、神主さん、昨夜はありがとうございました、食事届けていただいて。はあ、何ですかそれは、私は存じませんが。え、だって神主さんのお身内だっていう巫女さんが酒と食事を持ってきてくれて。いや、あなたがお堂に泊まってるのに気づいたのは今朝ですよ。朝様子を見に来たら、あなたの軽トラが階段の下に泊まっていたので、何かあったのかと思って親方に連絡して一緒にお堂に来たのですが。え、そんなはずは。戸惑う俺を見て親方が大笑いしながら言った。大方腹減らしながら寝ちまったからそんな夢見たんだろうよ。それか狼様がおめえの働きぶりを気に入ってご馳走してくださったかだ。まあ後でお礼の酒でも納めればいいんじゃねえか。1週間後、 無事に巡行した神社を奉納する儀式も終わった。俺は休日に一人で神社に行き、酒と銀細工の髪飾りを納めた。帰りに鳥居を潜ろうとした時、お堂の前に間違いなく誰かがいるような濃厚な気配を感じて振り向きそうになったが、そのまま一礼して階段を降り始めた。以上。狼様の神社の修繕っていう話でした。はい。で、次くまにジータレスを見、979、メロンコーラ近くのコンビニになかったしょぼんと。俺どこだっけな、今日はファミマかな、にありましたね。大量に置いてあったよ。あれ、はけんのかなっていう感じしたけど。で、980、おっちゃん来てたと。まあ、おっちゃんじゃないけど。来ましたよ。はい。おっちゃんじゃねえけど来ました。はい。で、次行きましょう。稲荷神社の修繕、上下。これも連続で上下行きます。俺が宮大工見習いを卒業し、弟子頭になった頃の話。狼様のお堂の修繕から3年ほど経ち、俺もようやく一人前の宮大工として仕事を任されるようになっていた。ある日、隣の市の山裾にある神社の神主さんが現れ、その神社で管理している山奥の社の修繕を頼みたいと依頼してきた。俺は親方からその仕事を任され、弟弟子を連れて下見に出かけた。その社も相当山奥にあり、依頼してきた神社の裏山に30分ほど入り込んだ場所にあった。その神社は稲荷神社で、もちろんお狐様を祀っている。社の状態は相当ひどく、また神主さんもこの1年掃除にも来れなかったというだけあり、汚れ方も大層なもので、最初の掃除だけで丸1日かかってしまった。それから1週間ほど修繕の計画を立て、図面を引き、神主さんと打ち合わせをして、4トントラックに道具と材料を積み込み、弟弟子1人と作業に出かけた。いつも通りに着工の儀式をしていると、先ほどまで晴れていた空がかき曇り、大粒の雨が降り出した。神主さんと俺たちは急いで社の中に逃げ込み、一時祈祷は中断した。その時、弟弟子が社に入る前に大きな尻尾の狐を見たと話し、俺は修繕するのを待ってたお狐様が様子見に来たんだろうと半分冗談で返した。しかし神主さんはなぜか青い顔をしてガタガタと震えており、不審に思った俺が、どうかなさいましたかと聞くと、いや、なんでもない、ちょっと気分が悪いだけだと答えた。そして雨が止んだ後、神主さんは大急ぎで祈祷を済まし、逃げるように帰ってしまった。俺と弟弟子はそのまま作業にかかった。1週間ほどは平穏に作業が進み、傷んだ箇所をあらかた剥ぎ終わり、思ったよりひどく傷んでいるので、俺は修繕のための計画を再構築するために1日現場に行かず、弟弟子を1人で片付けにやらせた。ところが5時には事務所に帰るように言っておいた弟弟子が帰ってこない。今のように携帯電話が普及している頃ではないので連絡も取りようがなく、6時まで待って帰ってこないので、仕方なく俺も社まで行くことにした。薄暗くなる頃に社に着くと、奴の軽トラが未だ止まっている。俺は階段を上り、いつも通りお狐様に一礼をしてから鳥居を潜り歩き出したと、その時俺の背中に何かがコツンとぶつかった。俺が振り向くと別に何もいない。足元を見ると、多分俺の背中に当たったであろう小石が落ちている。何気なくそれを拾い上げてみると、それは小石ではなく蛇の頭だった。うわ、驚いた俺はそれを取り落とし、もう一度周りをよく見回してみた。しかしやはり誰もいない。急に不安に駆られ、俺は社に向かって駆け出した。 社の戸を開けた瞬間、何かが猛スピードで俺の脇をすり抜けた。俺はとっさにそれを捕まえようと振り向きざまに手のひらで掴もうとした。長い毛を掴んだ感触があったが、するりとすり抜けて捕まえ損なってしまった。しかし俺の目にははっきりとした姿は全く見えなかった。ふと手のひらを見てみると、そこには金色の長い毛が数本握られていた。社の中で弟弟子は混沌していた。急いで抱き起こし、カツを入れたが意識は戻らない。俺は彼を抱きかかえ、急いで神主さんのいる本社へ車を走らせた。神主さんに事情を話し、神主さんに救急車を呼んでもらうようお願いし、電話で借りて親方に連絡を入れた。親方はすぐにこちらへ向かうと答え、電話を切った。まもなく救急車と親方がほぼ同時に着き、救急車には親方と一緒に来た別の弟子が同乗していった。俺は親方に今日あったことを報告し、親方は青い顔をして震えている神主さんを緩やかに問い詰めた。神主さんが語り始めたのは夢の話。半年ほど前から神主さんの夢枕に時々大きな狐が現れ、社をほったらかしにしていることを釣り始めたという。しかし神主さんは忙しいのに紛れさらに放置していたところ、1ヶ月ほど前に恐ろしい形相の狐が現れ、もう待てないからたたってやると言い放ち、それからは夢に出てこなくなってしまった。その後すぐに神主さんの娘さんが交通事故で大怪我をし、未だ入院中であること、奥さんが階段から落ちやはり大怪我をしてしまったこと、そして飼い犬が何者かにさらわれ、翌朝耳と鼻がポストに入っていたこと、そのあたりで神主さんはたたりが始まったと感じ、うちに修繕を依頼してきたそうだ。親方は話を聞き終えると目をつむって考えていたが、目を開くと俺に向かって、まるまるこの仕事は断った方がいいかもしれんなと言ってきた。神主さんは驚いて、そんな一度受けたのを今更と叫んだが、あなたがそういう事情を話してくれなかったのは重大な違反だ。うちらの仕事は人様のためだけではなく、神様仏様にも喜んでもらうための仕事。そういう事情が花から分かってれば、いろいろと手の打ちようもあったが、今からじゃ遅いかもしれん。それはあなたもよく分かってるはずだ、神主の端くれであればな。俺はこんなに怖い親方を見たのは初めてだった。見習いの頃怒鳴られたりぶっ飛ばされたりした時も怖かったが、それとは種類の違う怖さだった。親方の迫力に押されしょぼんとした神主さんを見ていると、俺は無性にかわいそうになってしまった。そして親方の言うことも、もっともですが、一度受けた仕事を俺はやり遂げたいと思いますと答えた。親方はまたも目をつむりしばらく考えていたが、お前は狼様に気に入られたこともあるしなと言い、よし、それじゃあやれるとこまでやってみるか。ただしもし異常が続くようなら即座に中止だ。神主さんもそれでいいですねと続けた。神主さんは はいと救われたような表情でうなずいた。俺は狼様の一件を親方が覚えていたのに驚いた。弟弟子が入院している病院に行き、まだ意識の戻らない彼を見舞って帰る途中、親方が、おめえ最近狼様のところに行ってねえだろと聞いてきた。狼様って前に俺が一人で修繕した、そうだ、おめえがご馳走になった狼様だ。はあ、もう2年ばかり伺ってませんが。明日夕方にもう出てこい。で、神主さんには連絡しとくから、まず神主さんとこ行って守り札2枚もらってから狼様のお堂に行くんだ。こういう時の守り札はもらっただけじゃダメだ。それを持って直接お堂にお願いに上がって魂を込めてもらうにゃな。もちろん酒を忘れんなよ。あとおめえがいいと思う女向けの飾り物でも買ってけ。はい、わかりました。ところで稲荷様の工事はいつから再開しますか。おめえが明日の夕方守り札を無事に持って帰れたら、明後日からかかることにしよう。 無事にって。2枚のうち1枚はおめえが持て、もう1枚は入院したバツバツに届ける。いいな。親方はそれ以上口を開かず黙って目をつむってしまった。翌日の夕方、俺は神主さんから守り札をいただき、久しぶりに大神様のお堂へと向かった。相変わらず舗装されていない道を走っていると、道の端にさっき守り札をいただいたばかりの神主さんが立って手を振っている。あれ、いつの間にと思いつつ車を止め、どうしたんですかと聞くと、いやー、さっき渡したお札、間違えたやつを渡してしまったんだ。こっちが正しいやつだから取り替えよ、と新しいお札を出してきた。ああ、そうですか、それでは、とお札を出そうとしたら、突然森の中からぐるるると犬がうなるような声が聞こえてきた。ヒッと神主さんは飛びずさり、辺りをキョロキョロと見回している。その顔が明らかにおかしい。正面を向いている時には普通なのだが、横を向いた時の鼻と口が妙に尖っている。俺ははっと我に返ると神主さんに、後で社務所に伺いますと叫び、車を急発進させた。待て、その札では狼は守ってくれんぞ。この声で俺は確信した。あの神主さんが狼などと呼び捨てなどにするわけがない。また俺に対してデスマス調の丁寧な言葉遣いだったはずだ。俺は車を走らせ、なんとかお堂下の階段までたどり着いた。そして車を止め、階段を駆け上がろうとした。しかしなぜか妙に足が重い。そしていくら階段を上がっても頂上が見えてこない。俺は立ち止まると、札をいただくときに神主さんに教わった通り、大きく深呼吸をして目をつむって大声で叫んだ。おお神様、お助けください。俺が叫ぶのと重なるように聞こえるかどうか、耳鳴りに近いくらいに遠吠えのような声が聞こえた。そしてそっと目を開けると、階段の頂上が見えている。階段を上りきり、懐かしい狼様の灯籠に一礼し、鳥居を潜ると、今まで重かった足が嘘のように軽くなった。そしてお堂の前まで行くと、お札を2枚お堂の前に捧げ、神主さんに教わった通りに祈祷をした。そしてお酒と新しい髪飾りを収めて帰るために鳥居をくぐった。すると鳥居の真下に光るものが落ちている。それを拾い上げると、なんと以前俺が収めた銀細工の髪飾りだった。ところどころに撫で回してできたような擦れた跡があるが、それはピカピカに光っていて、ずっと落ちていたとは思えない。はっと思い、お堂の前まで戻ってみると、酒はまだあったが、一緒に収めた髪飾りはなくなっていた。帰り道、俺の車に沿うようにして森の中を何かがついてくる気配がしていた。しかしそれは全く怖くなく、逆に安心感と懐かしささえ覚えるほどだった。その後工事は無事に進み、また入院した弟弟子の意識も戻った。ただ彼には倒れる前の記憶が全くなく、まさに狐につままれたようだった。後日、親方が料亭で彼の退院祝いと稲荷様のお堂の竣工を祝って、内輪で宴会を開いてくれた。その席で酔った弟弟子がこんな話を始めた。まるまるさん、実は昨夜夢を見たんです。銀の髪飾りをつけた髪の長い巫女さんが、まるまる様によろしくお伝えくださいませと言ってニコニコしてる夢。あと切れ長の目をしたちょっと怖そうなお姉さんが、その巫女さんに踏んづけられてて、変な夢でした。それを聞いていた親方は口に含んだ酒をプッと吹き出して大笑いして、そりゃおめえ稲荷さんが狼様にコテンパンにやられちまったんじゃねえのか。明日は俺も行くから狼様と稲荷さんのところに挨拶に行くべえよ、とまた酒を口に含んだ。俺はちょっと不満だったが、巫女さんの爽やかな笑顔を思い出し、キュッと酒を煽った。以上、稲荷神社の修繕っていうお話でした。で 次行く前にジータレス読み。981、メロンソーダは美味しいのにメロンコーラはまずいのかと。いや、まずい、まずい、まあ予想通りの味だったっていうかね、ここなんつうの、ホワイトコーラとか、まあ、札幌の出してるあれですけど、メロンコーラもね、ホワイトコーラとかもね、まあ、あの、まあ、似たような感じっていう表現はちょっとあれだけど、なんかその出来としては同じような感じです。で、982、おちゃんコント、まあ、おちゃんじゃないですけど、こんばんはと、まったり聞かせていただきますと、まあ、そんなご丁寧に、はい、ありがとうございます。で、983、師匠シリーズダウンロード完了。職場のお昼休みも食事を作る間もお風呂に入っている時もずっとおっちゃんの声を聞きながら癒されていますと。ありえねえ。まあ、おっちゃんじゃねえですけど。どんだけで、ね、ずっとだよ。毎日一緒みたいになってるよ。おかしい。すごくね。今日は宮大工シリーズ楽しみと。ごめんなさい、ちょっと早口気味で、早口気味だし漢字ちょっと分かってねえしみたいな、相変わらず、はい、ごめんなさい、はい、じゃあ次行きましょう。次、蛇神様の神社の修繕上下。お稲荷様騒動から3年ほど経った晩秋の話。宮大工の修行は厳しく、なかなか一人前まで続くやつはいない。また最近はもとより今から10年以上前の当時でも志願してくる若者は少なかった。俺は親方からそろそろ一本立ちできるくらいの職人となったと言ってもらえたが、まだまだ親方の足元にも及ばないことは自覚していたので、できるだけ長く親方の元で働き勉強させてもらうと決めていた。ある日、俺より2年遅れて弟子入りしたが、才覚をめきめきと発揮し、1年ほど前に独立した弟弟子の J が顔を見せた。 J の仕事の腕はずば抜けたものを持っているし、本来悪いやつではないのだが、実家の神社が大層な物持ちで恵まれている上に、ちょっとそれを鼻にかける小生意気なところがあり、他の弟子たちから疎まれていた。しかしなぜか俺にだけはよく懐き、兄さんと慕ってくれる可愛いやつだった。兄さん、ご無沙汰してました。おお、J か、現地に仕事してるか。ええ、おかげさまで。兄さんも相変わらずいい仕事してるそうで、噂はよく聞きますよ。よせ、弟弟子のおめえの方が先に一本立ちしといて、歯浮くような世辞言うでない、歯浮くような世辞を言うない。あれ、なんでお世辞って分かったんですか。この野郎、そういうこと言いやがるのか、その口は。久しぶりの掛け合いだ。俺も J も大笑いしながら再会を喜んだ。で、どうしたい。親方に用でもできたか。ええ、ちょっと兄さんと親方にご相談が。俺もか。だが親方はちょっと法事で出かけてるから、夕方くらいに出直すか、それか上がって待ってろい。おかみさんにも挨拶してけや。あ、じゃあおかみさんに挨拶してからまた出直しますわ。そう言ってやつはおかみさんに土産を渡して挨拶し、一度帰っていった。夕方過ぎに親方が帰ってくるのを見計らったように一升瓶を掲げて J もやってきた。親方、ご無沙汰しております。お元気そうで何よりです。おう、おめえも良い面構えになったな。一本立ちしてから苦労も多かったろう。はい、僕がどれほどお坊ちゃんだったか思い知らされましたよ。あと、親方と兄さんのような本当の意味でのいい仕事ができてなかったことも。宮大工って仕事はただきっちり美しく立てりゃいいってもんじゃないんですね。お客様だけじゃなく、神様仏様も満足してもらうような心がけで仕事をしてなきゃダメなんですよね。ん？淡々と話す J に親方の顔も緩みっぱなしだ。娘にしか恵まれなかった親方にとって弟子たちは息子も当然だ。その息子が立派になって顔を出せば考え無料だろう。で、親方と俺に相談ってのは何なんだ。俺は気になっていたことを口に出した。ああ、それなんですが。 J にしては妙にまだるっこしい。またその尋常ではない雰囲気を俺も親方も感じ取った。言ってみねえ、黙ってちゃわからねえだろうが。 親方がせかす。はい、実は Z 神社の奥宮の修繕を引き受けてしまいまして。何？俺と親方の声がハモった。おめえそいつは。俺はにじみ出る油汗を感じながらうめいた。あの Z 神社がえ、間違えねえんだな。親方でさえ声が上ずっている。一体どういうわけなんで。親方が手拭いで汗を拭く。もう寒い時期だというのに俺も上着を脱いだ。 Z 神社、蛇神様を祀っている小さな神社で、現在では神主はおらず自治体の管理下に置かれている。そしてこの界隈の寺社やその関係者の間でまことしやかに噂されている強力なたたり神だ。麓の村に仙宮があり、その仙宮から細い獣道を入り込んでいくと裏山の頂上付近に奥宮が存在する。この神社には悲しい伝説がある。かつて平家の落ち武者がとある姫君を守りつつここまでたどり着き、 Z 神社に身を寄せた。だが当時の村人は源氏の追及を恐れて奥宮にかくまった平家の武者を眠っている間に惨殺し、また姫君をかばおうとした神主さえも殺してしまい、姫君をなぶり者にした挙句源氏に突き出そうとした。しかし姫君は村人の目を縫い、自分をかばって殺された神主のむくろを抱きかかえ井戸に身を投げてしまったという。そして自らの代理である神主と動物好きな優しい姫を殺されたことを怒った蛇神様が荒ぶるたたり神となってしまったそうだ。その後徳の高い神主さんが蛇神様の怒りを収めて静まらせ、昭和中期まではその神主さんの家系が神社を守っていたそうだが、その家系はなぜか途絶え、その後いつの間にかたたり神に戻ってしまったという。それから何人かの神主さんが着任したが、恐ろしい目にあって方法の手で逃げ出すほか、精神に異常をきたしてしまった者もいるらしい。また修繕工事を行う際にも必ず何か災厄が降りかかり、人死にが出てもいる。ただ現場で死ぬことはなく、仕事中に何かに噛まれてそれが治らず1ヶ月後に死んだとか、ある朝首を縄のようなもので絞められて窒息死しているのが見つかったとか、工事中に失踪してしまい北海道で変死体となって見つかったなど、直接関係を見つけにくい死に方なので何ともしようがない。一時取り交わそうという話が持ち上がったらしいが、その計画をしている時に関係者の変死失踪が相次ぎ、結局お流れとなってしまった経緯がある。偶然の一致としてしまえばそれまでだが、仕事からこういうことには敏感なので、ここしばらくは誰も手をつけずに荒れ放題となってしまっている。大丈夫かジェイ。真っ青な顔をしてぜいぜい言っているジェイに声をかける。兄さんこそ鼻血出てますよ。口の中も鉄の味だ。とりあえず二人して顔を洗い、おかみさんに事情を説明する。そしておかみさんの入れてくれた茶をすすりながら話を再開した。断るわけにはいかないのか。僕の親父もそれならわしがお祓いしようとか言って一緒になって受けちまって、もしこの子に及んで断ったりしたら地元での一族の立場が。正直に答えるジェイ。ここで嘘や見栄を出さないのがこいつのいいところだ。しかしなあ、兄さんは狼様のところ最近参ってないんですか。いや、あれ以来3ヶ月に一遍は酒持って行ってるが。それなら守ってもらえませんかね。お稲荷様を簡単にのしてしまう方なんだから、蛇神様ぐらい。しかしそれはあまりにも身勝手じゃないか。相手は神様だぞ。大体あの時のことだって今じゃ自分でも信じられないんだから。それにだ、確かに蛇神様は狼様やお稲荷様よりも力は弱いと言われている。異論は多々あるが、しかし伝説によれば源平の時代から荒ぶるたたり神として恐れられてきた Z 神社の蛇神様は果たしてどうなんだ。また蛇神様は最も執念深く恐ろしい神様であるとも言われている。着工はいつの予定なんだ。もう今年は難しいので来年からということで。 時間はあるな。とりあえず何とか手を考えてみよう。お前もできる限り回避の方向で動いてみてくれ。はい、それじゃあとりあえず帰ります。親方にくれぐれもよろしく伝えてください。ああ、わかった。その夜、回復した親方に一発ぶん殴られてから、 J の持ってきた酒を二人で酌み交わしつつ相談した。あのバカが、ちっとは小なこと言うようになったと思ったが、俺がバカだったぜ、本当に。まあ、出来の悪い奴ほど可愛いって言うじゃないですか。た、物には限度があらな。あれほどバカだとは。親方、そういえば狼様のお堂の保守を頼まれてましたね。なあ、お前の仕事がいいんで別にいたんじゃいねえが、もう7年近く経つからな。それ当然俺の仕事ですよね。たれ前だ。神主様はもとより狼様もきっとおめえをご指名だろうが。明日から行ってもいいですかね。なあ、それは構わねえが、おめえなんか企んでやがるな。2、3日お堂に泊まり込んでみようかと。おいおい、そんでもし出てきてくださったら、蛇神様退治を頼もうってんじゃねえだろうな。いや、万が一姿を見せてくださったら、 Z 神社のたたり神がどんなもんだか聞いてみようかと。ふうと親方はため息をついた。まあ信するさ。ただ十分用心しろよ、相手は神様なんだからな。はい、肝に銘じておきます。翌朝、俺は道具と材料と寝袋を持ち、食料を買い込んで狼様のお堂へ向かった。正直自分でもほとんどやけくそだった。だいたいこの時代に神様だのたたりだの、普通の人なら笑い飛ばすか呆れるだけだ。だが俺たちのような仕事をしていれば、確かに人外の力を感じることが多々ある。祭りなどでは必ずと言っていいほど亡くなる人が出る。しかしそれで慌てる関係者は少ない。みんな予定調和のように感じている。死人は煮えに選ばれちまっただけだと。途中、街中でデパートによりアクセサリー店を覗く。昔巫女さんに納めた銀細工の髪飾りを買った店だ。作業姿のむさ苦しい男が昼間からこんなところに来るのは珍しいだな。俺を覚えていた店員さんが声をかけてきた。ご無沙汰してます。本日は何をお探しですか。
ああどうも、髪飾りのいいのがないかと思って。
前回も銀の髪飾りでしたね。奥様か恋人様はよほど綺麗なお髪をしてらっしゃるのですね。
まさか神様に仕える巫女さんにプレゼントするとは言えない。
まあ、こちらなどはいかがですか。24金の高そうな髪飾りを見せてくれる。だが神様やその眷属は金よりも八金よりも銀を喜ぶと言われる。それに何より、あの美しい黒髪に金細工はミスマッチだろうと俺は思い、いや、今回も銀細工がいいんです。それもできれば古風なやつが。
はあ、最近はあまり古いデザインが好まれないので、あまり置いていないのですが。
あ、そうだ、うちの本店に骨董部門があります。そこならば古いデザインではなく本当に古いものがありますよ。ただ何です。
いえ、骨董品だけにどんな恐れがあるかわからないものも多いので。
まあそういうことを気にすることはないと思いますが、とりあえず見に行ってます。
はい、それではお客様のことを連絡しておきます。場所は
ちょうど狼様のお堂を管理している神社から狼様のお堂に行く道筋の途中だった。どうせ神主さんに聞きたいことがあったので、ちょうどいいと思って車を走らせた。まずは神主さんに挨拶し、今回の一件を説明する。
Z 神社。
予想通り神主さんも絶句、心なしか怯えてもいる。ここの神主さんは俺より10歳上でまだかなり若いが、とても熱心な方で、すでにこの周辺の神主さんの頭頭となりつつある。ちなみに例の稲荷神社の神主さんはダメ親父で通っているが、奥さんと娘さんがやり手で、 最近娘さんが婿さんをもらい跡取りとなり、だいぶ持ち直しつつあるようだ。ご存知かもしれませんが、狼様の社は便宜上うちが管理しているだけで、私があそこの神主というわけではありません。そう、この神社はこの地方では非常に珍しい犬神様を祀っている。狼様ではなく犬神様だ。狼様の社はもう遥か前から正式な神主さんは存在していない。ですから、あの狼様がいつの時代から祀られており、どういう言われがあるのかはっきりしたことはわからないのです。それに私もまだここの神主となってようやく8年、まだまだ自分のお社についても勉強することだらけで、狼様のことをちゃんと調べておりません。しかし事情が事情ですから、バイトの巫女さんにも資料を探してもらって急いで調べましょう。本日の夜までには何らかの答えを出せるようにしておくので、今晩はうちにお泊まりくださいと言ってくれたので、今日は狼様の社には荷物を置きに行くだけとした。最近はちょくちょく来ているので、そう懐かしい感じはしないが、やはり俺にとっては特別なお社である。長い階段は上り、鳥居の足とお堂が見えてきたところで俺の足は止まった。お堂の前に巨大な白い犬がこちらを向いて座っている。しかしその姿は見慣れた犬のそれではない。あれはまさしく狼。狼様。体が全く動かない。俺を見つめる清淡な顔、涼しげな目元。あ、俺はそれを見つけ思わず声を上げた。ピンと立った左の耳元に銀色の髪飾りが光っていた。狼はつっと立ち上がると、ワオーンと澄んだ声で一声吠え、お堂の裏手へと走り去った。俺はヘラヘラとその場に崩れ、しばらくは立ち上がることができなかった。どれほどへだり込んでいただろうか、俺はようやく立ち上がると、持ってきた酒を納め、お祈りを捧げた。時間を見るともう夕方の4時。神主さんのところを出たのが昼前だったのに、いつの間にか日が傾き始めていた。ぶらつきながら車に戻り、俺は神主さんのところへと向かった。神主さんはすでにできる限りの情報を集めてくれていた。それによれば、狼様の社は伊勢神宮を元とする神明神社の流れを組んでいるらしいということ。つまり天照大神の関係眷属である可能性が高い。そして起源は古く、おそらくこの辺り最古のものであると。神主さんは、もしこれが事実ならば、 Z 神社の蛇神様よりも全てにおいて格上であると考えられます。またこれほどの高位な神様では、あのお稲荷様はとんでもない方とことを構えることになってしまい、びっくりどっきりおまけに真っ青だったと思いますよ。俺は思わずプッと吹き出し、 J の夢のことを話した。神主さんは大笑いし、あのお稲荷様も決して低位なわけではありません。その彼女を踏みつけ、その上に立ちニコニコしていられると、していられるとなれば、これはもう相当高いくらいの神様でしょうと続けた。また俺は先ほど社で会った白い狼のことを話した。ただのでかい山犬かなんかという可能性もありますが、現世に姿を現したとすると何かを伝えたいのでしょう。まるまるさん、やはり明日からはお堂に泊まり込んでみるといいかもしれませんね。俺はうなずき決意を固めた。そして用意してもらった部屋で眠りについた。俺は夢を見ていた。自分でもはっきりで夢と自覚している。珍しい夢もあるものだなと思いつつ、周りを 見回すと10歳そこそこと思われる可愛らしい女の子が2人子犬のように転げ回って遊んでいる。そのうち1人が俺に気づき、もう1人と何事か相談すると、2人揃ってこちらへとことことかけてきた。おじちゃん誰？よく見ると2人とも同じ顔、双子だろうかと思いながら俺は答えた。おじちゃんじゃないぞ、お兄ちゃんだぞ。おじちゃん丸々さん？だからおじちゃんじゃないって。なんでおじちゃんの名前知ってんだい。丸々様だよね。うん、そうだよ。わあ、やっぱり お姉ちゃんの言ってた通りだね。
うん。
だから、なんでおじちゃんの名前知って。
あのね、ナミお姉ちゃんが言ってたの。今日丸々様が来るって。そしたら、ナミは耳飾りを所望しますって伝えてねって言ってたよ。
ナミお姉ちゃんって、あ、違う、ナミお姉ちゃんって誰だい？
とっても綺麗なの。優しいの。でね、丸々様のことを、
それは言っちゃダメ。
あ、そうだっけ。
ちょっと君たち。
それじゃあね、おじさん。さよなら。
おい、ちょっと待って。くれ。俺は布団の上に立ち上がり叫んでいた。時計は午前6時を指している。
何なんだ今の夢は。
妙に寝覚めがいいのを不思議に思いつつ、俺は寝床を後にした。朝食をいただきながら神主さんに夢の話をした。神主さんは味噌汁の碗を持ったまま身じろにもせずに聞き、そして話し出した。
うちの神社は犬神様をお祭りしているのは昨日お話ししましたが、本来の姿は2頭の異形神なのです。あなたの夢に出てきた双子の女の子はおそらくこの神社の神様でしょう。そして彼女らが話した波お姉ちゃんとはおそらくお宮のお宮の狼様、そしてイザナミ神、イザナミ神ではないかと。
え、じゃあ読み平坂の。
まあこの辺りの古事記由来の神様は未だはっきりと分かっていませんが、イザナミ神は万物を生み出す創造神であり、また戦いの神でもあります。読み平坂の話は彼女の一部がクローズアップされただけですからね。しかしイザナミ神だとすると伊勢神宮ではなく出雲大社由来となるのだろうか。
なるほど。プッと俺と神主さんは同時に吹き出した。
いやー、神主さんも好きですね。大学では結構オカルト博士で有名だったんですよ。
なかなか凝った背景で説得力ありますよ。
あはははは、とひとしきり笑った後、神主さんは突然真面目な顔に戻り、
でもこの神社の方針の話は本当です。ですから信じなくても結構ですが、昨夜の夢に沿って行動すると良いと思います。
はい、分かってます。それでは狼様のお宮の保守を行います。よろしくお願いします。
俺は途中でアクセサリー屋の本店により骨董の展示場を見せてもらった。そこには違和感ありげな装飾品や刀剣、鎧兜が並んでいた。しばらく眺めるうちにふと夢のことを思い出した。
耳飾りか、イヤリングなんてダメだろうな、などと考えていると、装飾品の中で鈍く光ったものが目についた。そちらを見ると鈍い銀色の勾玉が2つ。手に取ると意外に軽く、純銀ではあるが、どう作ったものか中は空洞であるようだ。しかし繋ぎ合わせた跡もない。爪の部分に穴も開いており、そこにワンタッチの銀リングを通すと洒落た耳飾りとなった。結構な高値だったが、縁起物を値切りたくはなかったので、いい値のまま買い求め、俺は狼様の社に向かった。お宮は神主さんによってよく清掃されており、保守といっても各板のはめ合わせがおかしくなってないか、どこか浮いてきているところがないかなど、ほとんどすることもなく基本的な点検だけで終わった。最後にきれいに清掃し、お堂の中に銀マットと寝袋を敷き、簡単に食事を済ませた。そして午後9時を回ったので、さて鬼が出るか蛇が出るかと不謹慎な言葉をつぶやき、俺は辞職の入った化粧箱を握りしめながら寝袋に包まり、投稿機の電源を落とした。耳飾り、しかし結局何も出ず朝を迎えてしまった。化粧箱も握りしめたまま、あれと思いつつも、まあ一晩目だからなと思い起き上がる。なんかほっぺたが痛いのは床に何度か打ちつけたせいだろうか。寝袋を畳み、とりあえず外に出て大きく伸びをしていると、神主さんが階段を上ってきた。おはようございます。早いですね。
あ、違うわ。おはようございます。早いですね。
おはようございます。いや、やはり気になってしまって。
うわ、何ですかそのほっぺたは。
え、
こりゃすごい。呪文の準備までしてたとは思いませんでした。は？一体何言ってんですか？それこっちのセリフです。ほっぺたに古代文字を書き込むなんて凝ってますね。どうやって書いたんですか？というかそれもしかして血じゃないんですか？俺は急いで鏡を取り出して自分の顔を写し絶句してしまった。左右のほっぺたに古代文字のようなものが書かれている。しかもおそらく鋭利なもので書かれたらしく、俺の血そのもので書かれているのだ。だが普通なら眠っているうちに血文字など崩れそうなものだが、はっきりと文字に分かる形で残っている。とりあえず顔を洗ってみると血は取れたが、うっすらと古代文字の形に傷が残っていた。俺はふと思い立ち、マガタマの耳飾りが入っている化粧箱を見た。開けた形跡はない。そっと振ってみる。何か入っているが、明らかにマガタマとは違うもののようだ。俺は化粧箱の包装を解いて開けてみた。そこにはマガタマの耳飾りはなく、代わりに長さ5寸はある白い牙が入っていた。二人してしばらく絶句していたが、ふっと神主さんが微笑んだ。おそらくもうこれで問題なく蛇神様の奥宮の修繕はできるでしょう。あなたがこの牙を持って工事に当たれば。そうでしょうか。ええ、間違いないと思います。それにしてもあなたはよほど狼様に気に入られたようですね。もしかするとイザナギのタケルの生まれ変わりなんじゃないですか。巫女だ、イザナギの巫女の生まれ変わりなんじゃないですか。そのバカな、もしそうなら狼様も気を使う必要はないでしょう。そりゃそうですね。何しろ度胸一発、年明けから工事始めてみますよ。お気をつけて。そして俺は道具を片付け、狼様のお宮を後にした。鳥居を潜り、ふと振り向くと白い狼がお堂の前に座っている。その両耳にマガタマの鈍い光を見つけ、俺はふと笑うと小さく、ナミ様ありがとう、あと工事の安全よろしく、とつぶやいた。俺のちょっと前を歩く神主さんが、何かおっしゃいましたか？と聞いてくると同時にワオーンと澄んだ遠吠えが聞こえ、驚いた神主さんは階段を踏み外し巣段を落ちてしまった。翌年明けから犬神様の神主さん、 J の実家の親父さん、例の稲荷神社の神主さんという異例の三者合同により Z 神社の修繕工事着工祈祷が行われ、うちの職人総出で道具と材料を奥宮へと運び込み工事が開始された。親方と俺と J はレギュラーで仕事をし、何人かの弟子が入れ替わりやってくるのだが、そのうち S 村の地元職人さんが無償で手伝いに来るようになった。また近所の住人も差し入れを持ってきてくれたり、荷運びを手伝ってくれたりした。俺たちの村のお社を直すのをあんたたちだけに苦労させるわけにはいかねえ、昔の償いはしなきゃな、などという職人さんたちに J が、今さら何言ってんだかと嫌味を言いかけたところで親方に数メートルぶっ飛ばされるなどハプニングもあったが、結局怪我人は親方にぶっ飛ばされた J だけという状況で工事は無事終了。奉納と慰霊の儀も無事に終わり、打ち上げを迎えた。 S 村の村長の計らいで関係者が皆近所の温泉宿に招待され大宴会となった。その席で何人もの職人さんや近所の人がでっけえ白い犬を何度も見かけた。おお、耳飾りなんぞした洒落た犬だったな。大きな尻尾の狐もいたよな。子犬が2匹コロコロウロウロしてて可愛かったな、などと盛り上がっているのを聞きつつ、俺と親方と犬神様の神主さんは酒を酌み交わしていた。ふと見ると末席にしょぼんと座っている J がいる。こっちに呼び酒を飲ませながら、親方に怒られたからっていつまでもくよくよすんなよと慰めると、それもありますが、実は昨夜夢を見たんです。またか、どんな夢だ。昔話した夢で巫女さんに踏んづけられてた切れ長の目のお姉さんが僕に馬乗りになってビビビビと往復ビンタするんです。俺と親方と神主さんはブハッと酒を噴出した。
周りには小さな女の子が二人いて、僕にバーカとか恥ずかしいとか罵声を浴びせて、親方は相当壺に入ったらしく、すげえ勢いで咳をしながら涙を流して笑っている。極めつけは、あの時の巫女さんがニコニコしながら僕の首をキューと締め、今度〇〇様を困らせたらとてもいいところにお連れして差し上げますわって優しく言うんです。それで朝起きたら、いや、尿してました。
そこ多分読み平坂。
神主さんが痙攣しながら叫ぶ。大笑いしている親方と神主さんを見つつ、俺はペンダントにした白い牙をなぜながら、ナミ様、なんで俺の夢にはちゃんと出てこないんだよと不満を漏らし、とっくりに直接口をつけ、一気に酒を飲み干した。以上、蛇神様の神社の修繕っていうお話でした。長い。今日は次でやめる。こんなに長いと思わなかった。で、てか漢字わかんねえしボロボロだ。で、次ごめん、ジータ、レース読み。984、今まで食った中ではリンゴカレーってのがきつかったと。バーモントカレーじゃねえの。ジャガー、玉ねぎ、人参、肉が一切なくて全部リンゴ。カレーの中のリンゴって芋と見分けつかないから次々期待を裏切られていくんだよねと。今度こそこれジャガリンゴだっていう。てかサクっていくしね、なんだよリンゴカレーって。バーモンドカレー的なものをちょっと勘違いしたのかな。で985、狼様すごく燃えますと。狼様、はい、狼っていうゲームがあるけど、あんなイメージかな。で986、この宮大工は勇さんなの、おっちゃんじゃないよと。おじちゃんじゃないよ、お兄さんだよっつってね、おっちゃんって言われて、てかね、なんかそれがあって選ばれたのかなって思った。これ読んでって言われたのかなってちょっとその時思いました。で987、おっそおっちゃんと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、かやちゃんだっけ、あの例の見える子の話どうなったのと。かや、さなじゃないの。コンビニのさなちゃんの話でしょ。終わりましたよ。コンビニのさなちゃんの話は、前々回ぐらいに終わったんだっけ。うん、終わりました。はい、もしあれだったら録音落としていただければ。で988、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。飲み会から帰宅、今から聞くよと。あと次読んだら。で、989、狼様可愛くて胸がつらいと。これね、絵にしたらまた、受けるような気がするね。面白そうだねこれは。で990、宮大工初聞きだよおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないけど、いいお話ねと。これ面白いね、宮大工シリーズ面白いね。で991、てか結構キャラが立ってるみんな。で991、本人のところに出てこないっていうのが乙女だな、ナミ様奥ゆかしいわと。で992、相変わらずいい声ですねと。それはまあありがたいです、はい、ありがたい話です。リアルでは言われませんから。で993、なんとか今日で次のスレまではいけそうだねと。まあ行っても行かなくてもいいんですけど、まあ行った場合を考えて立てておきました。31スレ目だよ。基本的に1001までうちのスレは書き込めるので、そうと言ったねっていうか、やってる年月もそのあるから、結構ね31連れっていうのは少ないかもしれないけど、それでもありがたい話だね。31かよ、3万書き込まれるっていうのはすごいなとなんとなく思うね。そんなに
で自分全部ほとんど読んでるはずだから、あのそれだけ自分がレス返しをしてるという、レス読みをしてるということもね、なんか不思議な感じがします。はい、んで、今日は釣りを読んでやめて、で、でまた次の、配信の時に残りをやろうかなと思います。時間的に考えて多分その方が、あ、まだいけるかな。土着の陣、車陣の建て替えっていうのまではいけるかな。まあいいや、とりあえず A 村の氏神様っていう話、これまた上下あるんで、それをやろうかなと思います。はい、いきます。とある秋の話。俺の住む町から数十キロ離れた山奥にある A 村の村長さんが仕事場を訪れた。 A 村の氏神である浅間神社の修繕を頼みたいという。 A 村は親方の本家がある村であり、親方はすぐにその仕事を引き受けるかと思いきや何やら難しい顔をしている。村長さんが必死で頼み込んでいるのを横目にしながら、俺は欄干の仕上げをしていた。村長さんが帰った後、俺は親方に呼ばれた。ちょうど担当の現場を終えたところで手が空いていたので、きっと A 村の仕事を指示されるんだなと思いつつ親方の前に座った。まるまる、頼みてえことがある。はい、 A 村の浅間神社の修繕ですね。バッケ野郎、先走るんじゃねえよ。すまねえが、俺が今やってる現場を引き継いでくれ。
え？
俺は愕然とした。親方が自身の手掛けている現場を途中で辞めるなんてありえない。数年前交通事故で大怪我し、入院した時でさえ車椅子に乗って現場に来て、しまいには這うようにして仕事して医者を呆れさせたお人である。引き受けたからにゃ死んでも半端なことはできねえ。それが男ってもんじゃねえか、親方の口癖だ。俺はそんな親方に惚れ込み弟子入りしたのだ。親方はどうしたってんです？親方らしくないじゃありませんか。
うるせえ、んなことは俺が一番わかってる。お前は黙って従ってりゃいいんだ。
もうこうなったら親方はてこでも動かない。
わかりました、じゃあ現場の状況を教えてください。
おう、今は柱を仕上げたところまでだ。床張りは、 A 村は人口数百人の過疎村で、住人は老人が多く、周辺を山に囲まれた小盆地で、どこから行くにも一つ二つ山を越えねばならないので、普段は村外の人間はあまり出入りしない。またそれだけに排他的な村でもあり、仕事でもなければ足を踏み入れることはない場所だ。 A 村の氏神である浅間神社は本当に村の山裾どん詰まりにあり、裏では鬱蒼とした深い森である。その夜帰ろうとした俺はおかみさんに呼び止められた。
まるまる、ちょっといいかい。
ああ、おかみさん、何でしょう。
実はうちの人のことなんだけど。
おかみさんの話を聞いた俺は驚いた。親方の本家は A 村で一番の旧家で、現村長さんは親方の実の長兄だという。また次兄は浅間神社の神主だとのこと。ただその浅間神社というのが実はちょっと性たちの悪い神様で、普段はいいのだが、ちょっとした不手際等があると一族や村に不幸を起こすことがあるという。そしてどうも最近不手際があったらしく、相当怒っているようなのだと。その怒りを鎮めるには社の修繕をして鎮葬を行うしかないと。しかしその修繕作業の最中に必ず職人が一人連れて行かれてしまうらしい。
ここ何十年も不手際はなく、氏神様も静かだったんだけどね。
それで親方はどうするつもりなんです？
一人で修繕をするって言ってんだよ。そうすりゃ連れてかれるとしても俺だけで済むじゃねえかって。
親方。
俺は胸が熱くなった。
そういうことか。
それなら親方だけにやらせはしない。
おかみさん、この件俺に任せてくれませんか。
お前さんにしか頼めないんだよこんなこと。
俺は一晩案を練り、おかみさんにいくつかお願いをし準備に取り掛かった。
3日後、親方は一人でトラックに乗り、しばらく帰らねえ、留守中は丸々に全て任せるとだけ言い残し、 A 村へ向かって出発した。
その後俺はすぐに弟弟子の X、 お稲荷様に取り憑かれた男に、
それじゃあ各現場は打ち合わせた通りにな、何かあったらおかみさんに本家に俺宛てで電話してくれるようお願いしろと指示し、オオカミ様の社を管理している神社へと向かった。そして神主さんに事情を話し、以前いただいたお守りをもう一度祈祷していただき、魂を込めてもらうためにオオカミ様のお社を目指した。
数ヶ月ぶりに訪れるお社、ここに来ると本当に落ち着く。長い階段を上り、オオカミ様の灯籠に挨拶し、落葉の絨毯で赤く染まった地面を踏みしめながらお堂の前まで行く。落ち葉、どこからかわずかにいい香りが漂ってきた。そして俺はお堂の前に守り札と酒と新しい髪飾りを納め、祈祷を済ませた。髪飾りは以前奈良に出張した時に発注しておいた、とある女職人さんの手作業で作ってもらった蓮の花をデザインした純銀の髪飾りだ。いつも髪飾りばかりでは脳がないとは自分でも思うが、俺にとっての彼女のイメージは美しく長い黒髪である。どこに出かけても彼女に似合う髪飾りをいつも探していて、結局一流の職人さんに手作りしてもらったものを手に入れたのだ。守り札を持ち帰ろうとするとさーっと一陣の風が吹いた。俺は階段を降り始めたところで風にさらされ、あの時と同じ気配を感じた。確信を持ちながらすっと振り向くと、赤い落ち葉が風に舞い踊る中、お堂の前に真っ白な彼女が佇んでいた。いつかと同じ変わらぬ姿で、いつかと同じ爽やかな微笑みで、彼女の長く美しい髪には先ほど収めた蓮の髪飾りが光っている。俺は駆け寄りたい気持ちを抑え深く一礼した。頭を上げるとたおやかなその姿は消えていた。俺は車を走らせ A 村の浅間神社へ着いた。親方のトラックはまだない。おそらくまず本家に寄っているのだろう。俺は自分の車から道具を出すと、早速傷んでいる箇所をチェックし始めた。1時間も経った頃、親方のトラックが坂道を登ってきた。
どう？
親方の声が響く。俺の車を見つけたのだろう。
ドドドという足音を立てて親方がお堂までかけてくる。そのままの勢いで俺はぶっ飛ばされた。
何やってやがるこの大バカ野郎が。
親方が鬼の形相で怒鳴る。
てめえカカーに聞きやがったな。
真っ赤な顔でブルブル震える親方に俺は言った。
俺は仕事始めちまいました。もう遅いですよ。さあとっとと片付けちまいましょう。
このバカが。
親方、俺はあなたと親父と、あなたを親父と思っています。親父が命がけの仕事すんのに息子が何もせんなんて許されんでしょう。
このバカ野郎、おめえなんざ日本一の大バカ息子だ。勝手にしろい。
はい、勝手にしますとも。ふうとため息をつきながら道具を取ってくる後、背を向けかけた親方に、あ、親方これをと俺は守り札を手渡す。
のう、巻いてきたのか。あれ、おめえの分がねえじゃねえか。
俺にはお札は必要ないんですよ。なぜかちょっと照れながら俺は答えた。
けっ、こつけやがって。読めない。
親方はふっとかすかに笑い、道具を持ちトラックへと向かった。
のろけやがったか。
俺と親方との息の合い方は半端ではない。お互いに声をかける必要もなく仕事は進んでいく。また親方は通常の修繕仕事であれば図面を全く必要としない。ほぼ目測できる板が全く隙間なくピタッとはまり込む。修繕作業は見る間に進んでいった。夜は親方の本家に泊まり、打ち合わせの後は毎晩宴席だ。俺は家族同然に接してもらった。数日後の夕方、いつものように俺と親方が社にこもり天井裏の作業をしていると、突然親方の乗っていた梁が落下した。しかし床に叩きつけられる瞬間、親方と梁が一瞬ふわっと浮き、静かに着地した。
始まりやがったな。
という親方に、問題ないですよ、俺たちは守られてるんだから、と答えると親方はうなずいた。夕方、社から帰ろうとする俺と親方の車の前を塞ぐように道に太く長い蛇がトグロを巻いていた。蛇は鎌首をもたげシャーと威嚇してきた。クラクションを鳴らしても全く退く気配はない。仕方がないので俺が追い払おうと車を降りた瞬間、蛇が俺めがけて飛びかかってきた。
う
っ、俺は飛びのいたが足を取られ転んでしまった。
まるまる、
親方が叫び、俺が起き上がろうとした時、再度飛びかかろうとした蛇が突然弾き飛ばされぐったりとなった。近寄ってみると頭を完全に潰され息絶えている。直後、突然ガサガサっと草むらをかき分ける音がし、何者かが深く茂った森の中へ駆けていく音がした。
た
っ、さらにそれを追って駆け出す気配。俺と親方が息を飲みつつ耳をそば立てていると、森の中から獣同士が争うような、しかしとてもこの世のものとは思えない雄たけびが聞こえてきた。しかし間もなくギギギとつゆギギギというつんざくような叫び声を最後に、夕闇の中に静寂が戻ってきた。
勝ったのか、
親方がつぶやく。
ええ、おそらく。
まるまる、帰ろうや。
はい。
俺と親方は車に乗り込み本家へと向かった。次の日は日曜であり、昨日の今日なので親方が今日は休もうやと言って二人でゴロゴロと寝て過ごした。その夜、 A 村の長老でもある親方のおふくろさんが珍しく宴席に降りてきた。そして俺の顔をまじまじと見つめながら、神様が惚れる男はやっぱ面構えが違うの、よく見りゃ G、 親方の名前によく似とるわい、と言い、カカカと声なく笑った。親方が、
そりゃ俺の息子みたいなもんだからな、似るのは当然だ、と答えた。
少し間を置き、おふくろさんが、
G、 もうミヤさんの修繕で誰かが連れてかれることはないじゃろ、とつぶやく。
時計の神主さんも、そうだな、やはりおっかさんも見ましたか、とうなずいた。
ああ見たよ、面白いもんな。
しかしまさか社の神様があんなことになってたとはな、なってたとはな。俺と親方はちんぷんかんぷんだ。
おい兄貴、おっかさん一体何だってんだ。
話してやろうかね。
おふくろさんが語り始めた。昨夜、おふくろさんと時計の神主さんの夢枕に、古事記に出てくるスサノオのような男を従えた髪の長い巫女様が立ったそうだ。その左手はボロボロになってしょぼくれている大猿の首根っこを掴んでいて、
この悪猿が氏神を騙して封じ、300年ほど自分が氏神として収まっていたのです。しかし先ほど取り押さえ、きつく戒めましたので、もう大丈夫です。これからは本来の氏神である彼がお社を守っていくでしょう、
とおっしゃったと。おふくろさんと神主さんはははーっとひれ伏した。しかしおふくろさんは気になってことを尋ねてみた。
しかしあなた様はこの土地に縁のあるお方とは思えんのですが、なぜわしらの氏神様を助けてくださったのですじゃ。
神主さんは真っ青になって、おっかさん何言っとるんじゃと言いましめた。
いいえ、私はある方の身を守るために来て、その結果この悪猿悪猿を懲らしめることになっただけです。
ほう、そうでしたか。そのある方ってのはあなた様がお髪に飾っとる銀髪を収められたお人ですかの。
神主さんはもう夢の中で卒倒するかと思ったそうな。
するとな、巫女様はみるみる真っ赤になって、
とにかくもう心配ありませんので
と言って消えてしまったんじゃ。後には気まずそうな氏神様とヘロヘロの悪猿が残っとった。じゃが赤くなって恥ずかしがる神様を見られるなんて、本に長生きはするもんじゃのう、と言ってカカカと声なく笑った。ブワッと突然親方が吹き出す。それと同時に聞き耳を立てていた宴席の面々が一斉に笑い出した。
俺は多分真っ赤になっているだろう顔色を隠すためコップ酒をキュッと煽った。
以上、 A 村の氏神様っていうお話でした。はい、というわけでですね、今日はこの辺で、もう1時になるんで終わりにしたいと思います。明日も仕事ですし、はい、で、ジータレス読み995、なんだよ狼様かわいいよと、
トップが惚れた男のために頑張ってますよ、守るために、ね、完全にね。で996、これはかわいい、萌え萌えだと萌えなんです、ね、普通に何か、できそうな、てかこういう系の何かありそうだけどね、普通にね、ありそうっていうかあると思うけどね、こんな感じの話、力のないけど、まあなんつうの、頑張るタイプのに、頑張ってその頑張る姿に惚れて、っていうかまあこれはちょっと違うあれで惚れてるけど、で、ずっと守ってくれるっていう感じの、日本人が好きそうな感じの、で900、違うわ、もうレッスンしたわということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、ファイルバンクの方にいつも通り録音ファイルをアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました、はい、つうことでですね今日はこの辺で終わりにします。じゃあまたですね、タイミングが合えばですね、聞いていただければと思います。それじゃあ、この辺で終わりにします。ではおやすみなさい。それではバイバイ。もう曲はちょうど終わったんでこのまま切りたいと思います。それではお疲れ様でした。バイバイ。